はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちはか、今回も始まりましたボイスナウ、皆さん、お久しぶりです前の投稿から1ヶ月ぐらい空いてしまってですね、ちょっともし楽しみにしてくださっていた皆さんにはちょっと申し訳ないんですけど、まあなんで更新できなかったかと言われればですね、まずその課題がですね、忙しかったと。まあちょっと課題に追われておりましてですね、ちょっと今区切りがついてですね、多少時間ができたので、またぼちぼち再開していけたらなと思っているので、また皆さんね、どうもよろしくお願いします。すごい嬉しいですね、このちょっと最近更新してなかったんですけど、なんか久々にちょっと見てみたらですね、結構再生回数が結構伸びていてですね、多分今150回ぐらいの再生回数を記録していてですね、とても始めた頃1回再生するのにね、なかなか広まらなかったりとかっていうこともあったので、なかなか結構来たなと思っております。まだまだですね、もっと多くの人に聞いてほしいと思っているのでですね、これからもどうぞよろしくお願いします。でですね、今日はですね、今日も実はそのレポートやってる途中にちょっとやる気がなくなってですね、来たんですけど、まあちょっとこっち喋ろうと思ってこっちに来たんですけど、今日はちょっとゆるくですね、番外編ということですね、オンライン授業についてですね、まあ受けてる身として、まあいいとこ悪いところっていうのをですね、いろいろ喋っていこうかなと思いますんで、皆さんどうぞ今日もね、最後までお付き合いの方お願いします。はい、ということでですね、今日はオンライン授業についてですね、いつもならですね、この番組は SDGs についてね、毎回テーマ、ゴールごとにちょっと話をしているんですけども、今日はちょっとですね、そっち話してもいいんですけど、ちょっとさっきも言ったんですけど、レポートからちょっと逃げてきたということでですね、ちょっと、オンライン授業についてゆるゆると話していこうかなと思います。僕は実際大学生で、オンライン授業をですね、絶賛受けていてですね、このラジオをお聞きの皆さんは、もうなんかオンライン授業ってどんな感じなんだろうかなっていう気になってる人とか多いかなって思うし、あと学生の方、聞いてくださってる学生の方に対しては、ああそうだよねそうだよねとか、ああでもそういう良さもあるんだみたいな、あ逆にそれは違うんじゃないみたいな、ということをですね、いろいろ考えながらですね、結構オンライン授業っていう結構身近なテーマに当てはめて聞いてもらえれば嬉しいなと思います。はい、今回はですね、特に何話そうとか考えてないんで、本当に緩くいこうかなと思います。はい、そうですね、オンライン授業、なんでオンライン授業が続いてるのかっていうのを話をすると、多分、大学ってどうしてもね、密を避けられない場所なんですよね。100人200人って受ける講義をどうやってね、密じゃない状況を作るかって言ったら、もうなんか教室を分けるとか、あと授業を分けるとかっていう定員をね、決めるっていう方法もあると思うんですけど、それにはね、当然先生の数もその分必要になるわけだし、教室の数も必要だしね、ってなると開講できる授業の数限られちゃうしっていうのがあったりするし、あとはなんかその大学に行くまでの通学で、地下鉄とか JR とか使うと、そこでそのね、通学のラッシュにあったりとかするとね、それで密になっちゃったりだとか、あと食堂とかですかね、昼学食とかで、ご飯とか食べると思うんですけど、それをね、友達とかと食べたりするともう密だし、それどうしてもね、ちょっと避けられないというかっていう、ことから考えると妥当な判断かなとも思いますね。ただやっぱ個人としてはちょっと寂しいなっていう思いもあったりとかして、オンライン授業ってやっぱりその家で受けるわけなので、やっぱり一人だなって感じますね。一応その ビデオオンにする授業とかもあったりとかして、で、まあ、それでディスカッションとかするっていう授業もあるんですけど、なんかそれでもなんかちょっと一人で受けてる感がすごい強くてですね、まあオフラインで送られる、なんだろう、授業をしていた時は本当にここ何みたいな感じでお互いにね相談とかすぐできたので、それがなかなかできないっていうのは悲しいし、やっぱなんかずっと家で受けてるからなんかそのメリハリがつかないとかもありますね。まあ、授業メリハリがつかなくて、なんだろうな、放課なんか授業入ってもなんかダラダラちょっとしちゃったりだとか、集中力がねなかなか入らなかったりだとかってしますね。あとはそうだな、オンライン授業のデメリット、まあちょっと良くないところとしては、まあ目が疲れるかなとか、体に良くないなっていうのは感じますね。あの多少のなんだろう、オンラインミーティングとかだったら全然僕あのコロナ前からやったことあったんですけど、なんだろう、ここだけオンラインが続くとですね、まあ、そのずっと座りっぱなし、なんか大学だったらまだ結構移動とか、あと自転車とかも僕は漕いでたので、それで結構移動とかもあったし、まあ、あったんですけど、本当になんか大半を家で過ごしてるので、本当になんだろうな、まあ椅子に座りっぱなしっていうことも多いし、だからそのせいでなんか腰とか痛くなっちゃってる子もいるんじゃないかなと思うし、自分は結構、ね、猫背とかになっちゃうので、ね、猫背とかになっちゃうと将来とかも危ないし、あとは目ですかね、一番目、本当にあのずっと画面を見てないといけないし、で課題とかもオンライン上にあのなんか電子資料としてアップロードされるので、まあそのね、それをなんか予習とか宿題とかやるときにあのちゃんと見てるときにあのだいぶしんどいですよね。目がもうチカチカしてきて、で疲れたと思っても、まあなんだろうな、目が疲れないためにじゃあ印刷しようって思っても印刷できるような、ね、量じゃなかったりとかして、印刷するにもね、あの紙代とかコピー、なんだ、インク代とかかかっちゃうから、その分もあるので、まあなんだろう、大学ね、普段だったら印刷してくれてたのがすごいコストがかかってることなんだなっていうのは感じさせてもらいましたね。はい、あとはでもそんなもんかな、オンラインだと。まあ多分僕たちより先生たちの方がだいぶ苦労されてるなっていう感じはあって、まあ先生によってもちろんオンラインを使いこなしてるなっていう人と、まだ使いこなせてないのかなっていう人ももちろんいるんですけど、なんだろうな、まあなんか多分今までね、こうやって対面の授業 を前提に授業計画とか立ててきたと思うので、ここに来てね、急ピッチでオンラインでできることみたいなのを考えてですね、まあ多分テキストも PDF にするのとかもすごい大変だと思うし、あの課題をね全部オンラインで出してもらうのはいいけど、それを全部回収するというか全部読まないといけないっていうのも、まあまあ大変ですよね。まあなんか多分僕たちより先生たちの方が数十倍多分苦労してると思いますよ。何より多分あの寂しいだろうなと思いますよね。まあなんかその授業を受けてて、まあ、たまに先生も言ってるんですけど、やっぱその全員がビデオをオンにする、まあ、200人とかっていう講義で全員が、ね、顔を出して授業するっていうのはなかなかちょっとなんだろう、重くなっちゃうしすごい大変だから、まあ、そういうことはなかなかないんですけど、ただ一方で先生は、ね、顔を出さないとやっぱりわからないからって感じで出すんですけど、やっぱりね一方的っていう感じはすごい感じちゃいますよね。じゃあ逆にあのオンラインでよかったなって思うこともまあもちろんあって、なんだろう、まあ、調べやすいっていうのはありますかね。まずその例えば先生がまあこういう理論があってさとかって言った時に、あこの理論の名前知らないなとか、どういうのなんだろうっていう時に、あの授業中とかだとやっぱりね、先生とかによってはやっぱり携帯をね厳しく見る人もいて、で、ね、とりあえずなんかそういうのは先生に聞きなさいっていう人もたくさんいるんですけど、まあなんだろう、気軽になんかなんだろう、分からない言葉とかを辞書とか、あとねインターネットとか使って、あこういう意味なんだとか、あこういうことがあったんだっていうのを調べることができるっていうのはすごい
オンラインの良さかなと思いますね。調べやすいです。まあオフラインでもできるはできるんですけどね、やっぱ先生の目とかも気にして、なんかやっぱなんだ携帯いじってるんじゃないかみたいな思われたりするんで、まあね、そういうのがないっていうのは一個いいとこかなと思いますよね。あとは、まあ、さっきあの家ずっと家にいっぱなしっていうの言ったと思うんですけど、まあそれ逆もしかりで、まあ、ずっと家にいるから、まあ、通勤じゃないですよね、通学時間とかが僕の場合だと片道で1時間ちょいはかかってたので、最速で、まあ、電車とかの乗り継ぎにもよるんですけど1時間ちょいはかかっていたので、まあなんだろうな、それがで、まあ、往復で2時間ちょいだとしてって考えると、まあ1日2時間がね、あの浮いたって考えると結構大きくて、例えば朝だって前だったら7時50分じゃ遅いかな、7時50分ぐらいにはあの一限がある日は出てたので、って考えると、まあ、多分6時半とかには起きないといけなくてみたいな感じで、今だとその1時間半後ぐらい、あの8時とかに起きてますからね、大体8時とかに起きてるし、あとバイトもそうですね、あの今までだったら3限まであったらもうなんか6時あの急いで帰らないとそのバイトに間に合わないみたいな感じだったんですけど、今はその通学時間とかないから、前と同じ時間まで授業があっても特にそれはなんか逆に休憩もできるぐらいの余裕があったりとかして、まあバイトできる時間もあるなとか、あと単純に時間が増えたっていうことですよね。まあなんか本当にやることはいっぱいあって、あの全然ね、この宿題もそうだし、まあ、あの就活とかも考えていかないといけないんですけど、まあ、正直言えば全然進んでない部分もあったりするんですけど、でもこれもなんか家だからこそじっくり考えれるなっていうのはやっぱりありますね。あとはなんだろうな、いいとこか、いいとこ、まあ気楽ですね、授業受けるのが。今から90分始まるよって言われてもはいはいって感じだしね、まあお茶飲んでみたいな感じですかね。あ、デメリットとしてはもう一個あの言い忘れてたのは、まあ、バッテリーがすごい消耗して、なんか毎日のようにパソコンとか携帯とか充電しないといけない、まあ携帯は毎日充電してたけど、パソコンとかね本当に充電しないといけないし、まあ、それでバッテリーとかも大変だろうし、あと容量とかも結構きててですね、あのワンドライブ、あのワードとかマイクロソフトのなんかファイルをなんかクラウド上に保存できるやつはが、ま、ワンドライブになるんですけど、それもね、だいぶ容量がきていてですね、課金しろと言われておって、ね、おりまして、まあ、またちょっと整理してなんとか課金は逃れたいと思ってるんですけど、他にもいるんじゃないですかね、そういう人。他にもなんだろうな、そう容量がいっぱいになるからどうしようかなって感じですよね。まあ整理してなんとかいけたらいいなと思うんですけどね。まあそれに伴ってもやっぱね、家の電気代とか USB 代とかもかかるし、結構まあ大変は大変ですね。ただやっぱり今回そのこうやってオンラインっていう可能性が見えた、まあできるっていうことがね分かったので、まあ、例えばその海外の学生とあのもっとなんだろう一緒に授業を受けるなんてことも可能だろうし、海外のね大学の授業をあの受講する、まあ、時差がありますけどもう不可能ではないということがね分かりましたし、あと何ができるんですかね、まあ、今だとなんかいろんな団体や企業さんがまあ、オンラインイベントとかを開いていて、まあ、就活とかもねオンライン面接とかになったりとかしていて、まあ、いろいろ変わってきてるんですけど、なんか本当にそうやってオンラインだからこそやっぱり結構そういうなんだろう対面で手が届かなかったところのハードルが低くなってるのかなっていうのは感じますよね。なんだろう、僕自身もそうなんですけど、その就活系のイベントとかあと情報チャンネルとか聞いてるんですけど、参加してるんですけど、それもなんかなんだろう実際に会わないといけないとかだったらちょっと緊張するなとかもあるんですけど、やっぱオンラインでなんかボタン一つで参加できるので、やっぱその辺はやっぱり気軽というか、まあ、5分前に準備すればいいやっていう気持ちでですね、まあ気持ちもリラックスして臨めるし、 まあ、そこはすごいいいかなと僕は思っていますね。はい、まあなんかなんだろうな、まあ、今回そういうオンライン授業とかいろいろ受けてみてですけど、まあ、一つなんか可能性は増えたなと思っていて、コロナのおかげで、まあ、悔しくもコロナのおかげでですね、まあ、もちろんそのなんだろうな、対面授業をしたいし、僕は友達にも会いたいし遊びたいしっていう思いがすごいあるんですけど、ただやっぱり今回そのオンラインという選択肢ができたっていうことは、これからも大切にしていきたいなと思っていて、例えばミーティングとか課外活動のミーティングとかも、ね、ちょっと予定きつかったらオンラインとかでも、内容とかによってはオンラインですべきだなと思うし、なんだろうね、人と会うことが結構リスクなんだなっていうのは今回ね分かってしまったので、まあなんだろうね、オンラインっていう選択肢を有効に使って、まあ、そういう就活だとかイベントとかもっとなんだろう広がってほしいなって思うし、特にね就活とかだと地方と都市のね格差とかもあったりとかして、まあ、地方の学生だと東京まで出ないといけないから、その分の交通費と時間がねすごいかかっちゃって、だからどうしても都市のね都市に住んでるその学生と比べるとやっぱり時間とかも使うから、どうしてもね就活に有利不利が出ちゃうっていうことがあったりとかしたので、その辺のねやっぱりオンラインがその地方格差とかを埋める可能性があるっていうね、すごい大事な気づきかなと僕は思います。はい、なんだろうね、これからもやっぱり時代のキーワードが AI とか IoT とかって言われてるのはこういうことなのかなと思ってて、やっぱりその現代のその人間だけじゃ解決できないっていう問題、まあ地方創生とかもそうですけど、その辺をなんだろう解決というか、まあより良いね改善さできるのは結構やっぱりそういうテクノロジーのね、なんだろう、力とかも必要になってくるのかなと、大きな鍵を握ってくるのかなと僕は感じましたね。はい、ちょっと久々に喋って、本当に今回ゆるゆるでですね、なんだろうな、まあちょっと話がまとまってないなと思ったかもしれないんですけど、いやでもやっぱ話さないとダメですね。やっぱり普段やっぱりバイトとか親とかとは話すんですけど、どうしてもたまに友達も話すんですけどね、どうしても限られちゃったりとか、まあなんだろう、まあ、人的にもそうだし、あとはその時間的にもね、前ほど喋ってないから認知機能大丈夫かみたいな思ったりするんですよね。はい、でもやっぱり話すことでやっぱり脳って活発化してるな、使ってるなって感じはあるし、すごいいいなって思いますね。なんかやっぱり久々に話すと楽しいし、こんだけ話せると思ってなかったし、なんかいつもはいつもなんとなくのその原稿ではないんですけど、まあ資料をなんか SDGs の資料を作成して、まあ、それに基づいて自分がね喋ってるっていう、まあ、自分で作って自分で喋ってるっていう感じなんですけど、今回本当に何も資料作ってなくて、まあ、オンラインのメリットなんだろうなっていう、まあ、普段から感じてることを特に書き出したりとかしてるわけではなくっていう、ちょっとまあ言っちゃえばぶっつけ本番みたいな感じでやってみたんですけど、これちなみにテイク1なんですけど、そうですね、まあ意外といけるなと、まあ何だろう、自分がね関心のある話題だからかもしれないですけど、でもいいですね、やっぱり楽しいし、またそうですね、実はまだその一区切りついたとは言ったものですね、課題はまだ落ち着いてないし、正直まだ他にもやることが溜まっているので、またですねちょっとまたどうですかね、いつかわかんないけど、またその配信とかを再開していけたらいいなと思っているのでですね、ぜひですねまた聞いてほしいなと思います。いや嬉しいですね、なんかやっぱり最近友達と電話して聞いてるよとか、いつも帰り道だっけな、帰り道に聞いてるよとかね、すごい言われるとやっぱり嬉しいし、そうですね、まあ、そういうのがやっぱり励みになるので、そうですね、また頑張っていこうかなと思います。まだまだ話足りない感じではあるんですけど、20分ぐらいですかねこれで、まあ、今日はですね、まあ、こんな感じで終わろうかなと思います。オンライン授業ですね、 まあいいとこ悪いとこね、もちろんどっちもあってですね、はい、まあなんだろうな、まあオンラインだったらね、やっぱり大人の人とかもね、もっと大学行けるかもしれないし、勉強とかもできるかもしれないしね、そういう可能性もあるということでですね、まあコロナはまあオンラインという可能性を一つ見つけてくれたということでですね、今回は終わりにしようかなと思います。ということでですね、まあ非常にゆるゆるなまとまりのない回ではございましたが、今回はこれで終わろうと思います。またよろしくお願いします。失礼します。